鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先週から夏の北海道開催がスタートいたしましたが、大関さんはトップバッターとして開幕初日函館の第一レースを実況されていましたが、先週は大変でしたでしょ
う。そうですね、土曜の朝起きて何が起きたんだというところでも慌ててその自分の実況に使うあの塗り絵にですね、
はい、
こう線を引かなきゃいけないって、こんな経験は二度はしたくないなと正直思いましたね。
たくさんの出走取り消しがありましたからね、でもいかがでしたか、その1年ぶりの函館というの。
やっぱり北海道はいいですね、こうカラッとしてますし、お天気も心配されてたんですが、はい、なんとか無事に持ってくれましたし、あのやはりファンの皆さん函館開催楽しみにされていたんだなということが仕事をしていても伝わってきましたし、
はい、
もちろんあの頼まれていたお土産も結構あったので、どさっと買ってきました。
あら、そうですか。やっぱり函館だとね、いろんな美味しいものもあったり、そこでしか買えないものもあったりしますもんね。
言われるんですよ、あの北海道は今年いつ出張に行くのって、あのいろんなところから
本当に
頼生まれ土産です要は。
ということでですね、いよいよ来週から本格的な夏競馬になりますので、来週は各競馬場のおすすめのお土産というのをご紹介したいと思います。皆様のおすすめがございましたら、ぜひ番組までお知らせいただきたいと思いますので、お待ちしております。そして今週はですね、水曜日の深夜、イギリスアスコット競馬場でプリンスオブウェールズステークスが行われまして、日本からディアドラが出走して JRA の馬券発売も行われましたね。
はい、ディアドラは日本ではオッズ 10.9 倍で5番人気で、武豊騎手を背に、あのレースの直前になって大雨が降ってくる中、3番ゲートからスタート、序盤は中段追走だったんですが、直線で伸びを欠いて6着という結果でした。
そうですね、ドバイから香港、そしてイギリスということで大変な強行軍ではあったと思います。そんな中であの土砂降りの雨、あの本当にレースの中盤まではずっとねいい感じで言ってましたし、よく頑張ったなという感じですよね。本当にあの頭が下がるような感じがディアドラにはしたんですけれどもね、あのどうなんでしょう、ま、あの外国でもやれるっていうことが、またあのメンバー相手にあそこまで戦えたっていうのはやはり立派だったなと思います。それからやはり日本馬が出走して、そして馬券を売ることで、あのラジオ日経でもそうですし、グリーンチャンネルもそうですし、そのロイヤルアスコットの雰囲気、あるいはレースっていうものを、聞いたり見られたりすることができたというのは非常にいいなっていうふうに思いました。さあ今週末、日本では上半期最後の G1 宝塚記念が行われます。6頭の G1 ホースをはじめ多彩なメンバーが揃いましたね。好レース期待したいですね。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。 JRA ここが知りたい獣医院編。今回が8回目となります JRA ここが知りたい。このコーナーでは様々なお仕事に従事されている JRA の職員の方をスタジオにお招きしてお話を伺っています。
競馬場やウィンズで配られているレーシングプログラムの一番最後のページに JRA のさまざまな委員の皆さんの名前がずらっと並んでいるんですが、どんなお仕事を普段されているんだろうかと、我々も競馬の仕事をしていてもなかなかわからないですからね。
そうですよね。今回も JRA の職員の方が競馬の開催のためにどんなお仕事をされ、どんな努力をされているのか、お話をお聞きしてまいります。
8回目の今回は獣医院の方、つまりサラブレッドのお医者さんの委員の方をお迎えしてお送りします、
ね、どんな仕事でしょうね。それではご紹介いたしましょう。美穂トレーニングセンター競走馬診療所臨床獣医役、村中正則さんです。 こんばんは。
こんばんは。
今日お忙しい中スタジオまでどうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では早速いろいろとお話を伺わせていただきますが、この獣医委員という方々は当然獣医さんの資格をお持ちだと思うんですけれども、 JRA の職員の方々に占める獣医師の割合っていうのは、獣医さんの割合っていうのはどれぐらいなんですか？
はい、JRA の職員はだいたい1600名ほどいるんですけれども、はい、そのうち獣医師の資格を持った職員は150名ほどおりまして、だいたい1割弱ぐらいになります。
やはり結構ねいらっしゃいますね。
多いんですね、こうしてみると、
はい、こう外国のそういう小池場の主催団体としてはやはりその1割って多い方なんでしょうか？どうでしょう？
多いですね、はい、
それだけやはり馬のためにということで獣医さんがたくさんいらっしゃるわけですね。そしてレーシングプログラムには各競馬場3名の獣医委員のお名前が記載されているんですが、開催日に獣医師業務に携わる方というのは何人くらいいらっしゃるんですか？
その開催で獣医師業務に携わる獣医師っていうのは大体11人ぐらいおります。
じゃあ獣医委員の他にもいろいろ獣医さんが活躍される場があるということですね。
そうですね、はい、
じゃあまずはその11人の方々の仕事の役割というのはどのように分けられてるんですか？
ですね、まず獣医院っていうこの3人なんですけれども、まあ便宜的に ABC って呼んでるんですけれど、はい、獣医院 A っていうのがまあ、いわゆるその開催の獣医部門を、まあ、統括してるんですけれども、はい、普段はゴンドラと下見場を行ったり来たりして各所に指示を送ってるのが獣医院 A です、
はい、
であと獣医院 B っていうのは草案場を担当しておりまして、まあ、草案場を統括しております。
はい、
で獣医院 C っていうのは検体採取場によりまして、はい、検体採取を統括しております、
はい、でその3方の ABC の のそれぞれの役割の仕事のところにさらにその獣医の方々たちが何人かずつこう、
そうですね、
加わってらっしゃって、はい、全部で11名ということですから、はい、まあ、その11名獣医さんたちを取り締まるっていうか変ですけど、その代表する方々が3名って、ね、はい、いうことなんですね、
はい、
うん、そうするとその ABC のお三方の獣医委員の方のお仕事をさらに詳しく伺っていきたいんですが、1日の流れというと何時頃から出勤されてるんでしょう？
そうですね、獣医院、まあ、いわゆる獣医院 A っていうのは、朝7時に競馬場に出勤してます、
はい、
で出勤してからその日の出走する馬の病歴といいまして、まあ、過去にどういう怪我とか病気をしているかっていうそういう病歴をチェックしたりだとか、あと想定情報なんかを、まあ、チェックしてます、
はい、で B の方が草案所ということでしたね、
はい
はい、そうすると朝からもう草案所に、
そうですね、草案所、まあ、一旦診療所に来るんですけれども、まあ、その後草案所に行って1レースの馬が入ってくるのが結構早いんで、それでいます、
はい、そして C が検体ということですから、これはレース後ということになるんでしょうか？
そうですね、レース後に、まあ、検体採取をするところなんですけれども、
検体っていうのはどういうふうに、
検体っていうのはまあ、JRA の場合ですと3着以内に入った馬は必ずおしっこを取るんですけれども、はい、冬場なんかは比較的取りやすいんですけれども、これからの夏の暑い時期になるとなかなかすぐにおしっこしてくれないんで、おしっこを取るという作業が非常に、まあ、難しくなりますね、はい、
そういう時どうするんですか？
基本的にはもうキンキンに冷やした馬房が検体採取場に用意されておりまして、その、まあ、寒い環境の中に、そしてまあ真っ暗な環境の中に馬を入れてやることで、まあ、よりおしっこをしてしやすくすると、そして、まあ、おしっこを取るというところになりますね。
そういう努力なさってるんですね、はい、そしてやっぱりそれだと取りやすくなるんですね。
そうですね、やっぱり冷えてるところだとおしっこを代替してくれますので、
は
い、競走馬にもその人間のように 先ほどちらっとお話がありましたカルテみたいなものがあると思うんですが、はい、それってどんな風に管理されてるんですか？
人の病院の電子カルテみたいなのを想像していただくと、うん、分かりやすいかと思うんですけども、全ての、まあ、その馬の情報、個体情報から、まあ、病気の情報、あと競馬の出走のに関する情報なんか一括して全部データベース上にありまして、で我々は必要なものに関してその日その役割に応じた帳票と呼ばれる印刷物があるんですけれども、それを用いて仕事をしてます。
つまりその日の出走馬前頭ということになりますよね、はい、そのデータをその競馬場でご覧になる、
はい、
ことですね、はい、あとはその出走取り消しですとか競走除外っていうのを決めるときは獣医師の方の診断が不可欠だと思うんですけれども、はい、それはどんな流れで決定下されるんですか？
そうですね、出走取り消しの場合はですね、厩舎側から異常があるので、まあ、ちょっと見てくださいという診療依頼がありまして、でそれで、まあ、獣医師が見て判断するんですけども、これはちょっと今週の競馬無理だなということであれば、そこで取り消しという判断がされまして、まあ、最終的に調教師が取り消し願いっていうのを提出しまして、採決委員がそれを認めて初めて出走取り消しというような流れになります。
はい、例えば熱が出てしまったとか、はい、どこかぶつけてしまったとか、はい、そういった事例でしょうか？
そうですね、うん、はい、
そして競走除外というとあれですよね、よく放馬してしまって、
そうですね、
はい、一周回ってしまって疲れ切ってしまったりする時なんていう時も競走除外ですけれども、はい、この競走除外なんか規定はあるんですか？
競走除外は、まあ基本的には採決委員が競走除外という判断をするんですけれども、まあ、そこで、まあ、疾病による競走除外の場合は獣医師がその場にいる獣医師がアドバイスといいますか、まあ、状態を報告して、まあ、除外という判断がされます、
はい、
ジョッキーからこの何か歩様がおかしいだとかそういう時も対応すると？
そうですね、はい、実際馬の状態を見るっていうのが獣医師の役割になります、
はい、それはどこからですか？草案所に入ってきて？
そうですね、競走除外というのは基本的には草案所に入った時点から辞める場合は競走除外ということになります、
うん、うん、あとそのずっと一周回ってしまっても、はい、放馬して一周回ってしまった場合はまあ、大抵は疲れ切ってるわけですけれども、はい、その競走除外にするかしないかっていうなんかライン引きみたいなものはあるんでしょうか？
まあ、そうですね、一つは、まあ、怪我をしているかどうかっていうところなんですけども、もし怪我をしてなければあとはもう心拍数を測定しまして、まあ、その数によってまあ、疲労が著しいかそうでないかという判断をしています。
うん、心拍数大体どれぐらいだとどれぐらいになってるもんなんですか？あれだけ走ってくると。
そうですね、もうマックスで走ってきますと180以上あったりしますけれども、はい、まあ、100いかないぐらいであれば、まあまあ、出走できるかな、まあ、発走時間にあと何分あるかっていうのももちろん関係してくるんですけれども、うん、その発走のタイミングで、まあ、心拍数が落ち着いているであろうという判断がされるような場合は、うん、そのまま出走するということもあります。
競馬場でこう何かこうアクシデントがあったりすると診療所というところで、まあ、直してもらうということがあるかと思うんですけど、うん、はい、競馬場の診療所はどのようなこう体制になってるんですか？
競馬場の診療所は最低限の設備しかないので、まずはしっかり診療ができるいわゆるトレセンっていうところに馬を返せるかどうかっていう判断をして、返せるようであればより安全に応急処置をして返すというのが競馬場の競走診療所の役割になります。
はい、そうでない場合はどうなるんですか？
そうでない場合は安楽死を、
まあ、診療所で、
そうですね、予後不良という診断であればそういう場合ももちろん残念ですけどもあります、
うん、そういう時お辛いですね。
そうですね、
ね、本当ですね。
基本的にはどの競馬場も 同じほとんど同等の診療所があってっていう感じですか。
そうですね、大体あの診療所は必ずあるんですけども、作りも大体一緒な感じになってますね、はい。
ですからやはりトレセンの診療所の設備が一番整っているということになるかと思うんですけれども、はい、あの先日も随分久しぶりに診療所を見せていただいたらあまりにも進歩していてとてもびっくりしたんですけれど、はいはい、あの医療や科学の進歩で競馬開催日の獣医師の皆さんの業務というのも変わってきているんでしょうか。
そうですね、やっぱり、まあ、業務自体はそんなに変わってないかなとは思うんですけれども、あのやっぱり高度医療なんかがどんどん進んできてますんで、やっぱその技術を習得するというのが一番大変になりますね。
あ、例えば新しい機器が入った時に、はい、あのみんなが使えるように、
そうですね、まず使えるようになって、で手術が必要であればその手術もどんどん新しい方法なんかがありますので、あのそれができるように訓練するっていうことが一番大変かもしれないですね。
なるほど。そうすると150名いらっしゃる獣医師の皆さんが新しい設備が来ると皆さんそれ学ばれるわけなんですね。
そうですね、あの、まあ、150名いるんですけども、そのいわゆるトレセンの競走馬診療所という臨床の現場にいるのはだいたい東西合わせて50名ぐらいなんで、まあ、そこの50名がまあその臨床の最先端の技術を習得するということになりますね、
はい。でもそれだけ、まあ、進歩してきますと、はい、本当にこう救える馬の数が増えてますか。
そうですね、はい、昔に比べますとやはりあのとにかく命だけを救うということがあのだいぶできるようになってきましたので、まあ、命が救えればその馬にとってその競走馬を引退した後に乗馬としてその次の道が開けるということで、うん、あのまあ、できるだけ命を救ってあげようとしてますね、うん、はい、うん。
そういった獣医の皆さんの中で獣医委員がまあいらっしゃるということですけれども、はい、一番あのなさっていて大変なことはどんなことですか。
まあ、我々あの獣医師の仕事っていうのは何も起こらなければ基本的にはないので、まあ何も仕事がないっていうことが一番その競馬が平和に一日終わったっていうことになりますので、まあそれが一番理想ですよね、はい。
ではこれから獣医さんとしてはどのような競馬と関わっていく上であのしてみたいことや何かありますでしょうか。
開催日に限ってはあんまりないですけども、うん、あのやはりあの日々の診療においてはやっぱりどんどん技術を上げて、やっぱりあのどんどん救える馬は救いたいですし、うん、あのまあ最も適切な治療っていうのを、まあ、心がけてやっていきたいと思います。
そうやって手がけた馬がこうレースで結果を出すのを見るっていうのはやはり嬉しいものですか。
そうですね、やっぱりあの、まあ、我々オフィシャル獣医師ですからもちろんあの公平には見てるんですけれども、まあ、特にその中でもやっぱ治療で、まあ、過去に治療した馬なんかはやっぱりあの、まあ、競争に復帰してくれると非常にやっぱ嬉しいですよね。
はい、
今日はあの獣医委員ということで、まあ、獣医委員としてのお仕事を中心に伺いましたけれども、はい、またあの獣医という立場でのお話っていうとまたもっともっと広がりそうなので、はい、また機会があったらぜひお話を伺わせていただきたいと思います、はい。今日は美穂トレーニングセンター競走馬診療所臨床獣医役村中正則さんをスタジオにお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきます。
今週は土曜日に東京でジャンプの重賞東京ジャンプステークス、そして日曜日には阪神で G1 宝塚記念が行われます。ではこの時間は阪神で行われます上半期最後の G1 宝塚記念の展望をお送りしていきましょう。
はい、いよいよ最後の G1 ですね。上半期
いいメンバーになりました。今年も12頭の出走となります、
はいはい。
金曜日正午の段階で阪神競馬場天候の発表晴れ、芝田跡とも良。 G1 が行われる日曜の阪神は曇りの予報で、降水確率は 30% から 40% ということで、ちょっと微妙ではあるんですけれどもね、
できればね雨が降らないでほしいですけどね、
はい
はい。
ちなみに過去10年を見てみますと4歳馬3勝5歳馬6勝、6歳馬
一勝という固まり方になっているんですね。
防災が強いんですよね。
はい、さあ吉子さん、今年の宝塚記念ですが、
はい、はい、もう何といっても楽しみは同世代のクラシックホース3頭が顔を揃えるってことですよね。一昨年の皐月賞馬、ダービー馬、そして菊花賞馬、なかなかねこうやって長く活躍してくれるって本当嬉しいと思うんですよね。そんな中で私はその最も勝っている5歳の中、クラシックホース3頭の中の菊花賞馬奇跡本命にしたいと思いますね。
もう少しであと G1 2勝目というところが続いてるんですけれども ね、
お父さんのルーラーシップも2012年に2着ということでしたから、なんとかここは頑張ってほしいなと思います。あの多分逃げるでしょう。ですから1枠1番というのは非常に恵まれたと思いますので、菊花賞以来のね G1 もう一つっていうところは、ここで手に届いてほしいと思うんですよね。で奇跡から、2番のレイデオロ、そして12番のリスグラッシュ、まあ、この G1 ホース2頭、そして3番のエタリオと9番のクリンチャーということで馬連で流してみたいと思います。
はい、
はい、そしてね、あの宝塚記念って言いますと宝塚大劇場、あの近くにあるんですけれども、はい、宝塚大劇場で今雪組公演が行われておりまして、浅田次郎さん原作の身分義士伝をやってるんですね。浅田次郎ということで、あの馬連の26枠の26、これをねあのはい、やってみたいと思いますが、大関さんいかがでしょうか。
大阪杯を人気薄で勝った4番のアルアイン、
はい、
この馬本当にレース運びがうまいなという印象があるんですね。
はい、
で大阪杯もこう内をうまく抜けられてきたようなレースでしたし、今回もこの枠だったら再現狙えるんじゃないかなというところで、
はい、
奇跡レイドオロに人気が集まっているようであれば北村雄一騎手も今回 G1 勝って気楽に乗れるでしょうから、
はい、
アルアイン頑張れ馬券を買ってみたいなと思いますね。
はい、
ね、
大いにありますもんね。
はい、ではリスターの皆さんからいただいた予想もご紹介していきましょうか。
お願いします。
浜野旗坊さん、メジロパーマーの宝塚記念で競馬にハマったんですが、今回奇跡の逃げ切りに期待しますということですね。あの積極策が実ったメジロライアンの記憶もよぎって、うん、何か逃げ馬が勝つようなイメージが浮かんでいますというところですね。
はい、
ワールドエースさん、本命マカヒキ、穴は湘南バッハですから6枠ですね。
うん、
馬なりくん .com さん、ハワイ語で新年を意味するマカヒキを応援します。その新年にはロノという神様をお祭りするそうです。レイデオロとノーブルマーズの名前が
、はい、
マカヒキにこの2頭を絡めたいと思いますと。中堅さん、
はい、
宝塚記念はリスグラシューですが、穴で注目はノーブルマーズ、うん、去年3着ですからねと。
う
まえもんさん、宝塚記念はリスグラシューから狙ってみたいですと。8枠は結構来ているイメージがありますからねと。ふだ兄さん、いろんな名勝負が行われてきた宝塚記念ですが、 CM にもなっているような一矢報いるシーンが期待したいです。
あ、
ならば奇跡か、
はい、
得たり王か、
はい、
当日直前まで馬場を見極めながら悩みたいと思いますなんて。
もう得たり王で最強の一生馬っていう感じに今なってますから、ね、なんとかタイトル欲しいところですよね。
なんとなくあのそこに横山則弘騎手っていうのが気になるんですよね。私も
そうですよね。さあどうなりますか。皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
来週はラジオ日経賞、 CBC 賞の展望を中心にお届けします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今週もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京阪神、そして先週開幕した函館と3つの競馬場での開催です。
日曜日 G1 宝塚記念が行われる阪神競馬場には、2019年 JRACM ホットホリデーズに出演されている松坂桃李さんが来場、表彰式でプレゼンターを務め、最終レース終了後に行われるスペシャルトークショーにも登場されます。
その阪神と東京は今週末が最終週で、両競馬場とも日曜日の最終レースが終わった後、芝コースの一部が開放されます。
土曜日の函館競馬場には俳優の山田裕貴さんが来場、お昼休みと最終レース終了後に函館夏空トークショーが開催され、メインレース大沼ステークスの表彰式でプレゼンターも務められます。
日曜日の函館メインレース UHB 杯の表彰式にプレゼンターを務めるのはお笑いコンビかまいたちのお二人です。お昼休みと最終レース終了後のお笑いステージにも登場します。最後に番組からのお知らせです。 今月からこの番組鈴木よしこの地球は競馬で回ってるが、音楽や音声のストリーミングサービス Spotify のポッドキャストでもお楽しみいただけるようになりました。番組放送終了後に番組ホームページの右側にある Spotify のボタンをクリックしてお聞きください。そしてオープニングでもご紹介しましたが、来週は夏競馬に行ったらこれがおすすめ、ラジオ日経競馬スタッフの出張先函館、福島、中京、それぞれのおすすめのお土産品を特集でご紹介します。おっきの皆さんのおすすめのお土産品もぜひメールで教えてください。
お待ちしております。それでは上半期を締めくくる宝塚記念をはじめ、週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。